ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizna minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu.それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシアは6月6日にアジアアフリカ会議、すなわちカーアの70周年を歓迎するイベントを開催します。このイベントはアジアアフリカ会議のプラチナスクーガーへの道をテーマに開催されます。CNN スポーツ大臣アリオ・ビモ・ナンディト・アリオ・テイジョは中央ジャカルタで開催されたアフリカの日の祝典に出席し、道とはバンドン精神を活用して南部地域に力を与えたいと述べました。彼によると、このイベントは現在の世界的な課題を克服するために南部地域の団結を強化することを目的としています。それとは別にアジアとアフリカ諸国の経済成長と繁栄を促進します。セーソーネスポーツ大臣は1955年にカアが開催されて以来、インドネシアとアフリカの関係は切っても切れない関係であると述べました。同時、インドネシアはアフリカや他のアジア諸国と共に独立を達成しようと奮闘していました。それでは次のニュースです。インドネシアと中国は地域包括的経済連携 RCEP における産業協力を強化することで合意しました。この協力はジャカルタ工業省事務所で開催された会議において、工業省と中国の RCEP 産業協力委員会 RICC によって実施されました。金属、機械、輸送機器、電子産業、イルマテのタオフィック・バワゼル局長は、インドネシアと中国は様々な地域フォーラムで協力してきたと述べました。中国はインドネシアにとって貿易相手国としての戦略的パートナーであり、インドネシアにとって第二の投資家でもあります。この協力は地域のサプライチェーンを拡大し、RCEP 加盟国間の貿易に関わる中小零細企業の発展を促進することを目的としています。それでは次のニュースです。インドネシア軍艦 KRI のラデン・エディ・マルタ・ディナタ・サンサン・イチは6月26日から8月2日まで2024年のモルティラトラル・リム・オフ・デ・パシフィック・ラトマ・リム・パクに参加するため米国ハワイへ出航しました。インドネシア艦隊司令官のラトマ・リム・パクの中将はスラバヤの ujung にあるマドゥラ・フート第二艦隊司令部で、ラトマリンパク2024年にも部隊の一部である船舶と部隊の出発式を直接主導しました。ラトマリンパク2024年は、インドネシア海軍にとって、特に統合海上作戦と水陸両用作戦について、最新の海戦 ドクトリン、戦術、手順をテストする機会となることが期待されています。この演習は、ラッマリンパク2024年の海上作戦が基地に停泊する機会もなく、海上で3週間ノンストップで続くことを考慮すること、インドネシア海軍の防衛装備の回復力をテストする機会でもありました。したがって、インドネシア国軍司令官は、ラッマリンパクは特に外国海軍との国際協力の枠組みの中で、インドネシア海軍の強さを示す機会であると信じています。それでは、次のニュースです。イスラエル軍はガザ南部ラファで再び空爆を開始しました。ガザのイリオ当局者は5月30日末の攻撃で少なくとも12人のパレスチナ人が死亡したと述べました。ガザのイリオ関係者らによると、イスラエルによるラファ空爆でパレスチナ人12人が死亡、他にも多数が負傷しました。衛生兵らはガザ市西方のアルシャティ難民キャンプへの空爆で別のパレスチナ民間人が死亡したと発表しました。国連の最高裁判所である国際法裁判所 ICG からの攻撃停止命令にもかかわらず、イスラエルがラファへの攻撃を続けていたことを知られています。一方、イスラエル軍はハマス民兵組織を撲滅し、拘束されている人質を救出しようとしていると述べました。それでは、最後のニュースです。インド東部のビハール州とオシダ州では、5月30日、熱中症の疑いで少なくとも15人が24時間以内に死亡しました。この悲劇的な事件は、インドが6月1日まで続くと予想される熱波に見舞われた時に発生しました。インドの多くの地域が猛暑に見舞われており、ニューデルヒの一部では今週、国内最高気温を記録し、摂氏 52.5 度に達成しました。地元の気象局が測定値を記録した気象観測所のセンサーを確認した後でも、気温は修正される可能性があります。インド気象局 IMD は、インド北西部と中部地域の気温は今後数日で低下すると予想されますが、インド東部の熱波は2日間続く可能性があると報告しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。 リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、ランプンのパシシルバラッから来ました。青年スポーツ大臣、リト・アリオテジョは、ランプン州パシシルバラッのタンジュンセティアビーチで、ワールドサーフィングリーチクルイプロ2024年を開幕しました。リト大臣はスピーチの中で、ランプン地域からサーファーを誘致するために、ランプンにサーフィングトレーニングセンターを建設するという政府の計画について言及しました。その理由は、サーフィングというスポーツ自体がオリンピックの種目に組み込まれてからです。スポーツ層自体がインドネシアでの WSL イベントを支援します。リト・アリアタジュ大臣によると、クルイでの WSL シリーズはバリとロンボクとその他の地域など、他の地域とのシリーズになると言います。この国際サーフィン大会は、外国人プロ選手の参加もあり、年々人気が高まっています。2022年には212名が参加し、2023年には259名が参加し、そして2024年には265名もの選手が参加しました。WSL クルイプロ2024年には20カ国から265人のサーフィン参加者が参加し、2024年5月28日から6月4日まで、タンジュンセティアビーチで開催されました。次のお便りは、北カリマンタンのブルガンから来ました。ブルガン地域政府は、グローバル・グリーン・グロース・インスティテュート GGGI およびグローバル・アフェアス・カナダ GAC と協力して、持続可能なグリーン開発に関する協力協定のフォーラムアップとして、カヤン川デルタの漁民の生活とマングローブ生態系の調査を実施しました。GGGI と GAC のチームには、バペダ総長、ブルガン環境局 DLH 総長、北カリマンタン州森林局、そしてタラカンカーペハが同行しました。彼らは保護プログラムの対象となっているカヤンデルタのマングローブ地域、すなわちリア村を訪問しました。彼らは沿岸地域とマングローブの管理、保護、利用に関する調査を実施し、障害の障害と機会について話し合いました。この訪問の主な焦点の一つは、コミュニティのマングローブ林への依存を理解することでした。GGGI と GIC カナダのチームは、この情報を収集するために、リアクムーの GQ 業民と話し合うを行いました。GGGI と GIC チームは、マングローブ保護プログラムの実施に、社会と地方自治体のあらゆる要素を巻き込んでいます。また、持続可能な開発のための環境側面の維持だけではなく、経済、社会、文化の分野におけるコミュニティのエンパワーマンにも焦点を当てます。Nature-based Solution for Climate Smart Livelihoods in Mangrove Landscape Program は、リアク村、スカタク村、スカタクブジ村、サリンバト村の4つの地域を計画しています。最後のお便りは、マルクのアンボンから来ました。マルク州政府は、地域の人的資源の質を向上させるために、オーストラリア政府と協力しています。マルク州知事代理のサダリ・イエシは、マルク州での教育エコシステムの構築を通じて、読み書き、計算力、性格の分野での学習に対する子どもたちの関心を高めることを目的として、同等がオーストラリア政府と協力して、ファセクティガ・イノベーション・プログラムを推進していると述べました。同じ場所で、ファセクティガ・イノベーション・プログラムのダイレクターであるマーク・ヘイワード氏は、目的は協力して、この州の子どもたちの学習成果を向上させることであると述べました。同氏はまた、オーストラリア政府も、隣国として、インドネシアの人的資源の質の向上に、貢献することに尽力していることを 強調しました。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は6月1日の出来事をお伝えします。最初は1945年6月1日はパンチャシラの誕生日として記録されました。パンチャシラはインドネシア共和国の基礎です。パンチャシラの最初の概念は1945年6月1日の独立準備活動調査委員会の第2回会合でスカルノによって提案されました。この演説は当初スカルノによってタイトルなしで白書によって行われました。パンチャシラの誕生という用語は独立準備活動調査庁の元議長であるラジマヌエディオニンラツ氏が演説を含む本の条文で書いたものであります。スカルノ大統領は演説の中でパンチャシラと名付けられたインドネシア独立国家の基礎に関する自身の考え方や理想を伝えました。パンチャは語を意味し、シラは原理や原則を意味します。その際、スカルノ大統領はインドネシア国家の5つの基本原則、すなわち第一原則国家、第二原則国際主義または人間性、第三原則民主主義、第四原則社会正義、そして第五原則全能の唯一の神への信仰に言及しました。その後2016年6月1日にジョコイドド大統領によってパンチャシラの誕生日が国民の祝日として宣言されました。次は6月1日は国際子どもの日として祝われています。国際子どもの日は1950年以来毎年6月1日に祝われています。国際子どもの日は1949年11月4日にモスクワで開催された国際民主女性連盟の会議で設定されました。国際子どもの日の記念は子どもの権利を保護し、子どもの労働を解放し、教育へのアクセスを保障する取り組みです。アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタン、キルギスタン、ラトビア、ロシア、タジキスタン、ウクライナ、ウズベキスタンなどのいくつかの国が6月1日の国際子どもの日をお祝いします。最後は2019年6月1日にアニ・ユドヨノが死亡しました。アニ・ユドヨノは2004年10月20日から2016年10月20日までインドネシア共和国の大統領夫人でした。アニ・ユドヨノは第6代インドネシア大統領スシロ・バンバン・ユドヨノの妻です。以前フルネームがクリスティアニ・ヘラワティという女性が2019年2月早旬から病気を打ってことが知られています。彼女はシンガポールで集中治療を受けていました。インドネシアのアニ・ユドヨノ大統領夫人の遺体は2019年6月2日に南ジャカルタのカリバタ英雄基地に埋葬されました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。 この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。 Indonesia 共和国のズルキフリハサン貿易大臣は、ジャカルタ貿易商で第39回 Trade Export Indonesia TEI を立ち上げました。TEI 2024年は、2024年10月9日から12日に、バンテンス・タングランの BSD シティにある Indonesia Convention Exhibition ICE で開催されます。ズルキフリハサン貿易大臣は、第39回 TEI 取引は約50億米ドルに達する可能性があると楽観的です。国家経済回復の勢いを利用して貿易省は今年この値を目標にしています。TEI 2023年の開催にあたり貿易省は305億米ドルまたは473米ルーピアに相当する資金を記録することができました。この数字は、あらかじめ定められた目標である約10億ドルを明らかに、はるかに上回っています。スルキフリ氏は、昨年達成された取引は成果だと述べました。同氏は、2024年に開催すれば、より高い可能性が生まれると信じています。リディスメディ氏は、TEI 2024年が世界経済におけるインドネシアの地位を強化するイベントになることを期待しています。TEI 2024年はインドネシアのビジネス集団が輸出市場に参入するための素早いステップであるだけではなく、パートナー国との協力を強化する集団でもあります。貿易省はまた、友好国のビジネス関係者をTEI 2024年に参加するよう招待しています。貿易省のジェリー・サンブワーガ副大臣は、中国のビジネス関係者に第39回貿易博覧会インドネシアへの参加を招待しました。ジェリー・サンブワーガ氏は、中国がインドネシアにとって世界最大の貿易相手国になっていると明らかにしました。中国はインドネシアの主要輸出先でもあり、インドネシアにとって最大の供給国でもあります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu, karena jauh lebih indah bila kita bersama seperti yang terjadi kemarin. Kini harus aku lewati langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau ku memilih pergi, takkan hilang sampai di ujung waktu. Tak terganti.
リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。リスナー皆さん、パソナインドネシアです。今回は中部ジャワ州のカルティニビーチをご紹介します。カルティニビーチは中部ジャワ州ジュパラのブル村にあるビーチ観光名所です。このビーチはジュパラの視聴者パビリオンの西 2.5km に位置します。この 3.5 ヘクタルのエリアは観光名所であるカリムンジャワ国立海洋公園での海上輸送ルートでもあるため戦略的なエリアです。地元の人々によると、カルティニという名前はオランダ植民地主義の始まりに由来しており、当時ジュパラはソスロカルトノという州知事によって統治されており、その娘の一人がカルティニという名前でした。カルティニはインドネシア女性の解放のために戦った国民的英雄です。この歴史に基づいて地元政府はこの観光地にカルティニビーチという名前を付けることにしました。カルティニビーチには多くの魅力があり、この観光地の隅々まで非常にインスタ映えしており、観光客はビーチの美しさを不滅にしたいと考えています。ここでは訪問者はガゼボに座って食事や飲み物を楽しみながら、台風による新鮮な空気を吹き込むこともできます。カルティニビーチでは観光客は魅惑的な日の出と日没の美しさを楽しむこともできます。友達と夜を過ごしたい方はビーチにテントを張ることもできます。カルティニビーチにはこのビーチで人気のカメオーシャンパークもあります。観光客はインドネシアの水中生息地を探索し、様々な情報を見つけることができます。写真を撮るのが面白い強大なカメの像の他に、2階建てのカメ海洋公園は子どもたちが海の中の様々な生息地を知るための教育施設になります。ジュパラのカルティニビーチはジュパラ市内中心部から約10分の場所にあり、金曜日も含めて毎日無料で訪れることができます。カルティニビーチを訪れるのに最適な時間帯は朝と夕方です。リスナー皆さん、朝はね、何しゃを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Hanyalah dirimu satu pericinta.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はワルナワルニをお聞きください。リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアの観光パフォーマンス指数は世界で22位にランクされたことについてお伝えします。インドネシアの観光部門は再び誇らしい成果を上げました。2024年5月21日に世界経済フォーラムまたは WEF によって正式に発表されたばかりの旅行観光開発指数または TTDI はインドネシアの地位が世界で32位から22位へと再び10位上昇したことを示しています。サンディエゴ・サラフディン・ウノ観光創造経済大臣は5月21日にジャカルタでの声明で、観光競争力に関してインドネシアは再びマレーシア、タイ、ベトナムのランキングを上回ったと述べました。インドネシアは32位から22位に 4.46% 上昇し、順位を上げることができました。またサンディエゴ・ウノ大臣は世界で約19カ国中22位に入っているということはインドネシアがすでにトップに立っていることを意味することを説明しました。そしてこの成果が今後のリーダーシップに継続されることを期待しています。世界経済フォーラムが公式に発表したデータは、インドネシアの観光業が効果的かつ効率的な予算を活用することで上場に回復あるいは回復に成功していることを示しています。これは観光創造経済省が展開するプログラムや政策が意図より適切な利益をもたらしタイムリーであることを証明しています。なぜならこれらは観光部門と創造経済に直接影響を及ぼし、雇用を創出し経済回復を促すからです。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
biasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はクロンチョンクロマティックオーケストラが歌うレマジャパンチャシラをご紹介します。クロマティックは東ジャワ州マラン県の中学生と高校生がメンバーとなっている青少年クロンチョングループです。クロマティックは2019年に誕生しましたが、クロマティックのスタッフは2017年からクロンチョン音楽の開発と保存に積極的に取り組んでいます。レマジャパンチャシラはブディマン・ベジェによって作成された曲で、歌詞には国家が完全なインドネシア人、つまりインドネシアへの奉仕の条項としてのパンチャシラの価値観に基づく人間になることを望む若い世代へのメッセージが含まれています。パンチャシラ自体は国家財団であり、インドネシア共和国の基礎を形成するための独立準備調査会会議の時に参照して、1945年6月1日に誕生したインドネシア国民の生活哲学です。公正で豊かなインドネシア国民からインドネシア国民による、そしてインドネシア国民のための5つの教訓または5つの合意が含まれています。それでは皆さん、クロンチョンクロマティックが歌うレマジャパンチャシラを聴いてください。 リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。